はい、ということで、
はい、
お便り会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、
うん、
こちらの方からいきまーす。
はい。
ペンネーム、肉丸屋バブゴロウさんからいただきました。
なんて？
肉丸屋バブゴロウ。
肉丸屋バブゴロウ？
よかったんだ。
肉グソ亭みたいな感じですね。
そう、そんなノリよね。うん。ゴロウの感じはね。
ね。
岸本さん、林さん、明けましておめでとうございます。
はいはいはいはい、
だいぶ前だからね、
うん。普通の人なんだな、ほんで。
うん、そう、いつも楽しい動画をありがとうございます。
バブ太郎。
今年もご活躍を期待しております。
はい、ありがとうございます。
しっかりとした文章でね、
ね、
始まってます
けど。恥ずかしいぞ。
最近起こった不可思議な体験を聞いてください。
はい、なんでしょう。
私の住む市の某ショッピングモールにて、つい先日、女が鎌を振り回して、怪我人が出たという事件が起きました。
怖
っ。事件前日にもそのモールに出かけていましたので、ニュースを見た時には、あんなところで怖いなと思い、うん、モール内のある場所を思い浮かべていました、
うん、
そして夫にニュースを添付したメッセージを送信しました。それから 6,7 時間経ち、再度ニュースを検索してみると詳細が発表され始めていて、
うん、
私が思い浮かべた場所で警察官が現場検証している写真が添付されていました。
うん、
改めてやっぱり怖いなと思ったのですが、何かがおかしいのです。最初に見たニュースをもう一度読んでみると、モール内のどこで事件が起きたのか全く書かれていなかったのです、
うん、
もしかして他のニュースを見たのかもと思い、夫に送ったメールの時間より前の時刻付で発表されたニュースをすべて見ても、その時点では事件現場について発表された記事は一つも存在しないのです。私はバッチリ幽霊を見たことはありませんが、不思議な体験はいくつかしています。ですがこのような体験は初めてなのでお話しさせていただきました、という、うん、ことでいただきました、
はい、
あの肉丸屋バブゴロウは女性だったんですね、まず、
うん、
そこが気になっちゃったけど、
昔ありましたけどね、女性ということを隠すために男性の名前をつけるみたいなね。
ああね、
ありますけど、
漫画家とかでもいるもんね、そういう
本名ですもんね、これがね。
本名じゃねえだろ。通らんねえ今の日本でこれ。
バブ太郎ね、
バブゴロウ、
バブゴロウか、
うん、まあでも、うん、だからショッピングモールで女が鎌を回して振り回して
回してたと、
で怪我人が出たっていう事件があったと、
うんうん、
で、その事件の内容について、うん、夫にメッセージを送ったと、
うん、
でその後いろいろニュースを検索してみて、
うん、
あの詳細とかをね、
うん、
発表されていたから、見たら自分が想像していたところでそういう事件が起こっていたみたいなことなんだけど、うん、
はい、
改めてもう一回ニュースとかを読んでみると、
うん、
その、場所とかを自分がその見たみたいな記憶がおかしいと、
うんうん、なんていうか、その、何知ってんだろうってことでしょ。
そうそう、だからニュースには出てないはずなのに、
うん、
なぜかもう自分はその情報を手に入れていたみたいなことな、うん、
これあれじゃない、鎌振り回したのは自分の多重人格の一つなんじゃない、
うん、
だから記憶にあったみたいな。
ああ、なるほどね、う
ん、その人なんじゃない、も
うそれだったら確かに腑に落ちるけど、う
ん、バブゴロなんじゃない、バブゴロの別の顔なんじゃない、鎌振り回した
の。肉丸やってそういう意味なのかもしれないよね、だから
確かに
な、全部繋がってきた、人の肉を、
うん、
自分の別人格がバブゴロなのかもね、
かもしれないわ、
うん、
まあ、それは一回置いといて、
うん、
ほんまかもしれんけど、
うん、
あのスーパーでさ、
うん、
まあ、あるスーパーに僕取材したことあるんですけど、
うん、
そのスーパーでやたらと事件が起こるみたいな、その事件っていうのが傷害事件なんですよ、
傷害、ね、
殺害したりとか、はいはい、死に至らしめるまではいかないんですけど、
うん、
傷害事件が起こるんですって、
うんうん、
なぜかそこで男性客とか女性客とかが喧嘩しちゃって暴力沙汰になるみたいな、でそのスーパーのある一角でしか起きないんですって、
うん、同じポイント、
う
ん、
そう、
一角って微妙だね、
精肉言ってたかな、精肉のとこでバッと起きるんですって、
精肉コーナー、
コーナーなんですよ、魚のとこでもなく、うん、惣菜のとこでも
な
く、
なぜかそこばっかりと、
精肉のとこばっかなんですって、
うん、
の別にそこであの暴力フェアやってるわけじゃないし、
だから肉見ると血がたぎるんじゃない、うん、
かな、
うん、切られてるとか、
そこでばっかり起きるから精肉エリアを変えたのよ、
うん、場所をね、
のところにね、
コーナーを、
そう、なんか肉がまずいとか、あとなんか包丁を持ってる
人が見える、
スタッフさんとかが見えるからかなって言って、うん、
それはあるよね、
精肉制御店を逆側にしたのよ、
うん、
それでもそこで起きるんですって、
変わらず、それで起きるっていうのは、うん、精肉がなくなった場所で
起きる。でも起きるんですって、
うんうん、
そこでね、
うんうん、
だから喧嘩したくなる場所とか暴れたくなる場所というのがあるのかもしれないですね。
磁場みたいなもんとかで、
うん、いや何かは分かんないです。僕もそのプロフェッショナルじゃないから、そこの
でもね、
全力坂みたいな、ここもまた走りたくなる坂であるみたいな、ここもまた喧嘩したくなる場所であるみたいなのがあるのかもしれないですね、はいはいはい、う
ん、なんかほら満月とかだとさ、
うんうん、
暴力的になるとか、はい、ね、興奮しちゃって、そうそう、性的にね、まあ、それこそ性、暴力みたいなのが増えるとか、うん、あったりするじゃん、そういう話が、ね、うんうん、なんかそういうなんか目に見えないものによって人間が動かされるってのがあるんだろうね、うん、
だそれをバブゴロウさんも察知して、暴れはしなかったけれども、
うん、
気味悪いなって巻いた時に思っていて、そこがふっと頭に思い浮かんだとか、
あ、
うん、
なんかドンキで聞いたな、そんな、
あ、ドンキ
もあるんだ、ドンキホーテで、
うんうん、
ドンキホーテってめちゃくちゃなんていうの、縦に物を
積む
じゃない、うん、無駄に、
うん、
でもなんかあれどこでもやってるらしいの、うん、ドンキで
積むのね、
そうで、そのドンキの、
うん、
積む、どこでも積んでるじゃん、うん、ドンキ内の、
うん、積んでる、
どこでも積んでんだけど、あるコーナーのものが崩れるって、
うんうん、
だからなんかぶつかって崩れたりするのか分かんないけど、理由は、
うんうん、積み方が下
手くそなんか、そこを毎回直すの、うんうん、でも商品って入れ替わるじゃん、ドンキって、うんうん、だからなんでそこばっかりやり直すのかが分かんなくて、
うん、
そういうことね、で そこのエリアの担当になりたくないみたいな、
うん、
バイトの人が、
怖いから、
いや、めんどくさいから、
めんどくさいからか、
うん、怖いっていうか、うん、なんでここばっかりなんか毎回なんだろうみたいな、
それをさ、
うん、
4,5 年前に岸本さんから聞いたわ
言ったっけ俺、
う
ん、
そう覚えてる、
あ、本当、
うん、言ってた、
そう、ドンキね、いろいろ心霊っぽいのも多い、
ね、あるよね、
うん、
そうなのよ、
なんでまあちょっと、小耳に挟んだ程度で覚えていただければと思いますけども、
う
ん、
はい、
じゃあちょっと次行きます、
はい、お願いします。
林さん、岸本さん、いつも楽しい放送ありがとうございます、はい、います美大のタラちゃんです、
おー来た、はい、
今回は以前送らせていただいた刀鍛冶のお話に近いお話がありましたのでお送りさせていただきます、
あら、脆かったわ、
僕多分大賞あげた話だったっけな、
これですかね、
うん、
めちゃくちゃおもろかった、
私のお客様に日本で最も栄えた鍛冶の一族、
うん、
鍛冶屋の一族ってことか、鍛冶一族、鍛冶の一族、うん、T 家のご親戚の方がいらっしゃりお話を伺ってきました、うんうん、T 家は、奥出雲かな、
うん、
奥出雲の山に囲まれた、村の大地主で、
うん、
当地主で、
うん、島根、
どこだっけ、大地主で、その村に住む全ての家に生まれた長男は必ず T 家の契約子、
うん、
契約子になり T 家が名を付け、 T 家の作った小学校に通わせ、うん、その後 T 家で働かせていました。契約子っていうのかな、あの契約する子供、
契約させて、で T 家が作った小学校に通わせて、そのまま鍛冶屋にならすってこと、
うん、だから、
うーん、じゃあもう人生決まっちゃうってことか、長男は、
うん、なんか仮の親子関係みたいだね、
あ、そうなんだ、
契約し、うん、契約後っていうんだ、
契約
後、契約後、知らなかった、
聞いたことないわ、
だからその村に住む全ての家は、家に生まれた長男は必ず T 家の契約後になり、うん、T 家が名を付け、 T 家の作った小学校に通わせ、その後 T 家で働くと、
すごくない、
すごいね、
うん、
名をいただく、通わせていただく、うん、働かせていただけるなど、
うん、
T 家を神のようにおっしゃっていました。その子たちはたとえ小学校があっても T 家の法事や冠婚葬祭の時などは必ず休み参加するなど、ほぼ養子のようで T 家のためだけに生きているようでした。
でも長男なんて数多いからさ、
うん、
結構じゃあ休むんだ
だろうね、
そのクラスは、
うん、その村では神社も T 家が運営しており、全て仕切っていたようです。大地主である T 家は本当に広大で、蔵も何棟もありますので、大掃除の際は村人全員が呼ばれ、〇〇家の誰々はここの掃除、〇〇家はここなど指示され、長男だけでなく村人全員が T 家のために動いていたようです
。すご
そんなことあんだ。
でも今の話じゃないでしょ、
これすごいけど、
今じゃないでしょ、かなり前でしょ、
うん、どうなんだろうね、ちょっとまあ読み進めていきます。
今信じらんないじゃん。
そんな村ですが、 今は家事も しておらず廃村になりかけている。
あ、そうなんだ。
いろいろお話を伺わせていただいた中で動画を見せていただき面白かった T 家のお正月のお話をさせていただきます、うん、春に新入りが入り正月までの働きを見込まれた新入りは T 家の正月の行事に参加でき、それがステータスのようでした。
ステータスなんだ。
ですが行事では洗礼があり、顔より大きな杯にあふれるほど注がれた熱々の日本酒を口をやけどしながら一気に飲み、かっこ正月の行事に参加する T 家やそれに仕える多い時200人以上の男たちに早く飲めとせかされる。
最悪だわ。
飲み干した後また熱燗を頭からかぶり、その杯を T 家の長に返し、また熱燗を注ぎ熱が冷めないうちに全員で飲み回す。それが T 家とつながれた証とされたようです、
うん、
まあ、儀式だねこれ、
うん、
これは家事の仕事なので熱が冷めないうちに、いや熱をやけどしながらも熱を体に取り込むという神事らしいですと、
うん、
あ、その神事なのね、うん、もう
お酒をね、
うん、
おみきみたいな感じだ。
それにつながるのですが T 家の餅つきも独特で、
うん、
本来水を入れる人と餅をつく人の2人で餅をつきますが、
うん、
火事において熱を冷ましてしまう水はとても縁起の悪いものなので、
うん、
T 家に伝わる水を一切使わない餅のつき方があり、それを見させていただきました、
うん、
水をつかないのでくっついてしまい普通に餅をつくことはできないので、
そうよね、
一つの米の塊に15人ほどがただの棒を突き刺し、当主が歌う中その棒を15人が互い違いに上げ下げしぐるぐると回り、塊になってきたら餅のついた棒を15人で、上に上げ下に打ち付け、最後に飾りの締め縄で15本の棒から餅をこそげ取るという初めて見る餅つきでした。これは文字にしても伝わらなそうですみませんと、他にも独特な行事や神事がありましたが、その全て火事一族は水を嫌いひたすら熱を取り込むという動きでした。
うん、
奥出雲なので林さんの方が詳しいかもしれませんが、何かのお役に立てましたらと思います。
いやいやいや詳しくない、
また長くしてこちらこれからも配信とても楽しみにしております、はい、ということでいただきました。
すごい話、面白い。
なんかもうドキュメンタリーできそうだな、この
キュンです
一族。いやもういいよマジでやんなくて、あの 手やんなくていいから見えないんだから、
うんうん、
いやでも何これ俺、
面白い、すごく好き
ね。え、銀と金に出てくるなんか一族のね、
うん、
感じに近いよね。
一番にそれが出るのが気持ち悪しいですね。
その、うん、村すべてを、
うん、
牛耳る、ね、うん
うん、
一族。いきます。
はい、
岸本さん、サボン様、奥様、林さん、こんばんは。
待って、なんで俺が最後なの。あとサボン様なんで入れるの。
系列がね、
おかしいでしょ。
できてます
ね、序列。なんで岸本さん、
ね、序列ができてます。
おかしいやろ。
俺サボンに別に売ってないの。
そうか、
魂を。
サボンとサボン以外って言われ分け方してんだこの人、うん、
はい、ネジのネジネーム、君のネギ坊主を舐めたいと思います。
毎回ですね。
先日の雷で不思議な能力が目覚める話を自分なりに調べてみたところ、はい、とても面白いことが分かりました。
何でしょう。
資料にメールを添付しましたのでご覧くださいというのがありまして、
何、何ピピンっていう、何怖い、
今シリが勝手に動いたの、う
ん、これさ当たったら嫌なんだけど俺も調べたことあるのよ前、
うん、
雷に関して、
うん、
これってあれもしかしてですけど、
うん、
勉強できるってやつ。
あ、ね、
違う、
それも関わってる。
あ、
うん、
同じこと調べんだなみんな。
面白いことが分かりましたと、うん、で、まああのいただいてるんですよね、
うん、
あの添付ランキングみたいなのがありまして、はい、ランキングね、で、上位5県が石川、福井、新潟、富山、うん、秋田と。で、もう一枚アンケート、うん、ランキングがあって、う
ん、ランキングね、
その上位5県が石川、秋田、福井、富山、うん、東京ってあるんですよ、
うん、
でこの、ランキングっていうのが1枚目の石川、福井、新潟、富山、秋田の方が、
うん、
全国年間雷日数ランキング、
うんうん、
で、2枚目の方が、全国学力テスト正解率ランキングなんですよね、
うんうんうん、
なんと雷日数上位5件中4件が学力ランキング5位以内に入っているのですと、うん、さらに、貞子の母親のモデルになった、うん、霊能力者の三船千鶴子さんは、はい、熊本県出身、
うん、
熊本は雷日数全国6位の雷県ですと。
あ、そこまで調べてなかった。
さらにさらにイタコで有名な東北地方からも新潟と秋田がそれぞれ3位5位にランクインしていました。サボン様、これは雷が人間に何かしらの影響を与えている証拠ではないでしょうか、
うん、
ちなみに私は嫁に雷を落とされ続けた結果、うん、脱いだ服の裏表を直して洗濯カゴに入れる能力を得得できました、
うん、最後いらん
いや別にいいだろうよいい話よね。
あ、でも俺あの、うん、学力と雷っていうのが関係してるのは知ってたんですよ実は、
うんうん、
調べてて、
はいはいはい、
もともとね。なんですけどその霊能者とか、
うん、
いた子とかどうこうっていうのは、
うん、
初めて知った。
まあそうね、初めて知った。そうね、だからこの方独自で勝手にこう、
そうね、ね、
結びつかないかなで探してるから。
他にもいるんじゃない、江原さんとかさ、
うん、
調べたら。
だからまあそれ結構前ですけど、僕話したその雷が、うん、あのなんだっけ、能力発生の鍵になるんじゃねえかみたいな話から、
うん、
まあ、ここまでね、いろんなものにこうつなげて考えたっていうのは素晴らしいですよね。
三船千鶴子、そうなんだ、
うん、
好きなんですよね三船千鶴子。俺
熊本県出身ですね、うん、っていうか熊本とかが多いっていうかさ、このなんで雷多いんだろうね、ここ。
なんでしょうね、
理由あんのかな。
高い、
まあ、雲の道とかだろうけどね、おそらく
福来先生でやりたいですね今度ね、
うんうん、確かにこれなんかもうちょい掘ったら面白いこと出そう感はあるな、ね、なんかそれこそ論文とかにできそうな。
逆にさ、
うん、
雷落ちないランキングで見たらさ、うん、勉強できないランキングとつながるのかな。
いやー、それはむずいでしょ、ね、そう、おそらく
落ちてるのが優れてるというだけなんです
よ
ね、うん、
だって落ちてることによって能力が目覚めるっていう可能性を前提に考えてるもんね、うんうん、
だってさ、もしそれで考えたらさ、
うん、
全てのあの生き物が雷に力を与えられているってっていう前提のもとじゃないと、うん、雷落ちてないところは勉強できないは繋がらないもんね。
なんないと思う、うん、だいぶむずいと思う
ね。
そっかそっか、うん、まあまあでも可能性としてはまあ ないかなくもないかもしれないから、
面白い、
ね、面白いところに目をつけましたねこの方は。素晴らしいです、
面白い。
はい、じゃあですね、
はい、
これいこうかな、
うん、
ちょっとどうしようか迷ってたんですけどこれ、ね、はい、じゃあいきます。
はい、
岸本さん、林さん、こんばんは。謎の格闘家です。
謎の格闘家、
今回は2人が何の賞もくれねえので誰もエントリーしていない早瀬褒め王に挑みたいと思います。
いやいや、だいぶ前に言ったやつでしょ、
うん、そう、
褒めてくれて
る、ね、覚えてた、
はいはい、
道化の涙、
何それ
タイトルです。
あ、タイトルか、かっこいいな、なんか
これは2人がまだスターになる少し前の話です。
今スターだもんな。
その日はイベントがあり、小さな会場に十数人のファンが駆けつけ、軽快なトークを楽しみました、
うん、だいぶ前じゃない、
うん、これ多分だいぶ前の話、
あれじゃない、まだお台場でやってた時とかじゃない、
だと思うね、
うん、
イベント終わりに打ち上げでもという流れになり、うん、幸運にも都市ボーイズのお二人も参加していただけるというサプライズ。じゃねえよ、参加してたから、適当な居酒屋を見つけ席に着きます。
マジお台場じゃない、
そうだね、お台場だ ね、
うん、
その時2人は少しでもファンと話ができるようにと気を使ってくださり、うん、それぞれが違うテーブルへ、うん、私は林さんとの同じテーブルに座る機会をいただき、
はいはい、
いろいろな話を聞かせていただきました、はい、お笑いのこと、尊敬する山口敏太郎さんのこと、
はいはいはい、
そして時には小声でボソボソと分かるか分からないかの音量で僕への悪口を挟みながらも楽しくためになる話を聞かせてく
れました 悪口なんか言ったかな。
一見不器用に見える林さんですが、一ファン相手にも真剣に話してくれる姿勢に私は感謝と感動していました。
そういうことをもっと言ってほしいですよね。
中でも一番感動したことは岸本さんへの思いです。岸本さんの話題になった途端、今までのトーンとは打って変わります。まるで感情に押し出されて自然と言葉があふれ出てくるようでした。はいはい、僕はほんまに岸本さんを信用していて、はいはい、岸本さんにだったら騙されてもいいと思っている。
怖
っ。それでも今まで通り付き合います。それくらい信用している、
はい、
もちろん岸本さんは別の席なのでこの会話は聞こえていません。さらに熱を込め、もしも岸本さんがお金を貸してくれと言われたら、うん、100万でも200万でも何も聞かずに貸しますね、うん、奥さんにも、もし岸本さんが俺がいない時にお金を貸してくれと言ってきたら、はいはい、その時はお願いだから黙って貸してあげてほしい、うん、そう伝えてあります、はい、
伝えてる。
それでもし岸本さんが返してくれなくても僕は許しますし、お金なんてまた稼げばいいと思っている、は
い、かっこいい
な。僕はお金なんかよりも岸本さんとの関係の方がずっと大切です、
はいはいはい、
それで今まで通り岸本さんと付き合いますね。
お、
林さんはそう言った後グラスに入ったお茶を一気に飲み干しました。
お茶かよ。
ここまでが林さん褒め王です。
お、
ここからはごめんね林さんをお聞きください。
何それ。
一連の熱い話を聞いた後、はい、私はふと意地の悪いいたずらを思いつき林さんに提案しました、
うん、
林さん、今この場所で岸本さんにお金貸してくれるか試してみましょうよ、
はい、こいつ。
何も言わず2万円借りてみてくださいよ。そう言った直後、私は林さんの反応を見て後悔に苛まれました。
何？なんで？
林さんの顔、人って悲しい時あんな顔になるんですね。その後信じられないくらいか細い声になって、ボソボソとなんか喋ってるんですよ。
覚えてないな。
それからさっきまでの饒舌さが嘘みたいに、花が枯れたみたいにさ、ちっちゃくなってこう言ったんです。多分貸してくれないと思います。岸本さんすごくお金に厳しいから。そう言って少しだけ笑ってたっけ。そう言った後罰が悪そうにさっき飲み干したグラスに口をつけたけど、体のに気づいてまた少し笑っていたっけ。
そう、飲み干してるもんなさっきな、うん、
恐る恐る林さんに目を見る向けると、そこにはさっきまでの世の中のドヤ顔を集めたみたいな林さんはどこにもいなく、
はい、
2つ離れたテーブルで盛り上がる岸本さんを無言で見つめるピエロがいました。ごめんな林さん。
振り話じゃないこれ。
アホやなこいつ。
面白
い。ああでも面白いわ。
面白い。
覚えてます？この
覚えてる。
なんか、あったよね。これだから多分お台場でイベント1回か2回やってるんですけど、
うん、
その時にもうね、あの帰り。
え、長い机じゃなかった？長机じゃなかった？
長い机。
木の机でさ。て
かすごい参加かなり全員ぐらいいたよ、うん、お客さんほぼ。
掘りごたつみたいなさ、足伸ばせるようなとこだったもんす確か、
うん。
座ってなかったな普通に。
なんか20人ぐらいしか入れない箱みたいな感じで、
う
ん、でそこにいたお客さんのほとんどが残って、
そうそうそうそう
打ち上げやるっていうから、じゃあ俺らもみたいな感じで確か行って、
うん、そう。
で別れて座ってたのまでは覚えてるわ。
カラオケ行ったの覚えてるわその後。
その後さ終電なくなっちゃったんだよね。
そう、
うん、
カラオケ
行って
二人でキンキキズ歌ってたんだって。
そうそう、
うん、嵐かな、嵐。
いや、あのキンキ歌って滑ったわ、
うん、そうそうそう、
めちゃくちゃ滑った。
で岸本さんは恋を踊ってたんですよ、
うん、やったやった、
歌って踊ってね、
うん、
ああ覚えてる。
まあそうですよ、うん、その時にあなたはこれ俺 ね多分、
うん、
でも謎かくだから、
うん、
本当に正確に覚えてると思う、
うん、こういうの言ったの覚えてますよ、
ね、
言ったのというかだってそういう意識でやってるしずっと、
なんで俺貸してくれないと思った。
岸本さん絶対貸さない
先に。
岸本さんは
多分貸してくれないと思います。
岸本さん、
悲しいなこれ。
全然お金持ってないと思ったんですよ。もうお金使っちゃうから。
言うかさ、うん、そうそう、なんで俺がすでになんかもう100万200万借りるような感じで捉えてるの最初から。
やっぱパチンコとかひどかったから。
いやひどいって。
いや当時やってなかったけど、いつまたやり始めるか分かんないし、
うん、
競馬とか
競
艇とかちょっと僕その時に興味持ってて、
うん、
1回2回行ってたんですよ、
うん、
その時に岸本さんと一緒に行った時に目がランランとしたんですよ。
いやいや、
またこの人また始めるなと思ったんですよね。でも絶対どっかでお金の問題、
あ、じゃあ今の粗品さんみたいになる可能性を考えたんだ。
その時に
説明
多分貸すのって僕ぐらいしかいないなと思って、生活費困ったら言ってくるかもしれない、
うん、
でも俺に言うのって多分恥ずかしさもあるし、
うん、
なんか申し訳ないなって気持ちもあるだろうから、俺じゃなくて奥さんに言うかなと思ったんですよ、
は
いはい、っていうのも僕お金管理してないんで、
うんうん、
だから奥さんに何かあったら貸してあげるにしてって言ったの
を、そういう風にもう言ってたんだ。
そう、もう俺に確認取らなくてもいいし どうして貸してほしいってい
う理由
とかも、ね、聞かなくていい別にっつって、うん、どうでもいいから貸してあげてって言って言ったのは覚えてる、うん、
素晴らしいことですけどね、
うん、本当に 2,3 回貸したもんな
貸て
数百万
一切借りてませんから、
うん、一切返ってこないけどいいんですそれで僕はいやいやもう全然本当に
で俺2万渋ってんの
そうそう
2万数百万借りて
そうそうそう
すごいねなんか俺この感じすげえ絵に浮かぶわこのなんか、ね貸してくれないって思いますの後の切ない顔の感じ、うん、あーすげえ笑うわそれ、
うん、氷がただ唇にちょちょんって当たるだけで、
うん、やっぱ謎かくは悪いな、
うん、こい言ったの覚えてるこの人が
覚えてる
ちょっと今から2万貸してもらいましょうよって言ったの覚えてる、うん、その時にあいや無理ですよって言ったの覚えてるわ、
ね、あるな
ー、うん、
すっごいあの思い出しましたねこの当時のやってた感じ
そう懐かしい
ということで、
はい
まあ、いいかなこれで
そうですね
まあ早瀬褒めをねまだ続いてるみたいなので
そう合わないと褒めらんないのかそもそもな
どういうことですかあーあ
と合わないとね
一回ね
そうそう、
うん、
そうですよね
まあじゃあ会った方とか、
うん、全然なくてもいいですけどね
ね何ですか
いやもうないところから褒めてもらって嘘でもいいよもう全
然あ
この間あの街歩いてて男に絡まれてるところを助けてもらったあの女です、
うん、
嘘ついてもいいわ
あなるほど、ね、
何でもいいから作り話でもいいから褒めてほしい
じゃあちょっとみんなねあの、うん、すごいハガキ職人が多いので、
うん、
ぜひちょっとやっていただければと思いますけど
そうそうそう亡くなったはずの早瀬さんが夢枕に立って頑張れって言ってくれましたみたいな
でガンガン治りましたとか
ガンガン治りましたみたいな、うん、アイデアが浮かんでとか
いやもう皆さんも大変だと思いますけどぜひ送っていただければと思います、ということなんで、
はい
我々ですね、ツイッターとかもやっておりまして、
はい、
ツイッターの方は、都市ボーイズで検索すると、まあ、出てきますので最新情報はそちらで確認ください
お願いします、
あとブログございます過去のアーカイブはそちらで全部聞けるようになっておりますぜひそちらもどうぞあとメールアドレスがございます、
はい、
お便りお仕事のご依頼などそちらにお願いしますとしボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com、ぜひこちら、早瀬褒め王もぜひ送ってください、
はい、
ということでじゃあ締めます今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です
イルミナイルミナイルミナ
でした
でした